Sakura FM。2004年から放送してまいりました歴史と文化の散歩道。その長い歴史の中で、年末最後の放送では西宮市内のお寺をめぐり、除夜の鐘特集と題して何度かお送りしてまいりました。その除夜の鐘特集を年代を超えて再編集し、その当時の前田豊さんとそのお寺のご住職とのお話を交えて、今夜はお楽しみいただこうと思っています。歴史と文化の散歩道、西宮の除夜の鐘特集。この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊と岡直人です。まずは2010年12月31日放送の観音寺、西福寺の鐘の音と、ご住職と前田豊さんのお話をお聞きください。
今日は大晦日です。今年最後の放送となりました。大晦日の夜に聞く音といえば、まあ除夜の鐘ですよね。西宮の夜の空にどんな音色で除夜の鐘は鳴っているんでしょうね。番組では市内のお寺にお願いをしまして、それぞれの盆唱の音を録音して、ご住職のお話なども交えながら今晩聞いていただくことにいたしました。改めて西宮の夜に響く鐘の音、お聞きいただきたいと思います。今鐘をついていただきました、門手山大師観音寺のご住職森田英順さん、どうもありがとうございました。お聞きいただきまして、実は北口あたりで聞きましても、ほんと近くで鳴ってるように聞こえるんですね。山から里へっていうのは普通鳴り響きやすいんでしょうか。
まあ、響きやすいと思いますし、多分今建物とかね、言うなれば都会と違う、ね、大きな大都会ではないので、まだ音を遮るものがない、そういうのもまた一つあるんでしょうね。
は
い、
それで幸せなことに北口あたりにいても、はい、聞こえる、向こう側あたりにいても聞こえるかもしれませんね。
そうですね、それはもう音は箱をどう運ばれるかにもよりますけど、タイミングによっては
今日は大晦日で鐘の音がどこのお家でも、あるいはテレビラジオを通じてでもいっぱいこう聞ける日ということなんですが、除夜の鐘っていうのはまた特別の意味がございますよね。
だから最後に、まあ、今年の、についた自分の中の、まあ、煩悩って表現が正しいんだけど、自分の中で迷いを一打つことでもう晴らしてしまおうと、
ね、なるほど。
それをまあ本当はもっと数があるんですけど、あえて108種という表現に、108つを 1回つくと1つの種類のものをもうなくしていこうと、
あ、
でせめて新年を迎える時ぐらいはまっさらになりましょうという意味を込めて、はい、
あ、そういうことで、
はい、
108つというのはご住職がお付きになるわけですか。
いや、全部ではございません、うんうんうん、私はまあその108の一番最初をさせてもらいまして、突き詰めさせてもらって、2つ目からあとはもうお寺のにご縁のある方が打っていただくと。
なるほど、なるほど、はい、ね、そうやって皆さんが自分の中にある108つの煩悩をこの際清めようじゃないかと、ここへ捨てていこうじゃないかということでお付きになる。でその鐘の音がずっと山から里を通って、もう西宮市内全部に聞こえていくっていうふうなことだと思います。 来年がまたいい年でありますように。どうも今日はありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。次に JR の西宮駅の北側にあります西福町西福寺さんの鐘の音をお聞きいただきます。今鐘の音を聞かせていただきました。西福寺のことを正式に申し上げますと浄土真宗本願寺派東門山西福寺と申します。ご住職の豊原大乗さんにお話を伺います。豊原さんよろしくお願いいたします。先ほどは鐘の音ありがとうございました。こちらではもう毎日決まった時間にお着き
そうでございますね。夕方冬の間は5時、それから夏は5時半、
それ
から朝は 6時半と7時
です。ああそうですか。鐘の音だけではなくてあのお寺っていうのは近くの人がみんな集まる場所みたいなことで我々よくあの子供の頃から遊ばせていただきましたが、はい、特にあの西福寺さんは地域の方がもとでも信心深くて、はい、お寺にしょっちゅうおいでになる。
そうですね、
お伺いします。あの
今でも朝、はい、毎朝7時半からお勤めをしますが、はい、あの平日で15、6人、それから土日は25、6人。
ああそうなんですか、うん、
まあほとんど決まった顔ぶれですが、お参りされます。
ということはやっぱりそれほど地域の方に親しまれたお寺って言いますか ね、歴史も深い、
はい、おかげさまでその建物が大きかったもんですから、あの窓を開けたらお寺の屋根が見える。それからちょっと出ればお寺が見えると、そういうことで非常にもう昔からですね、地域の人に、まあ、あの親しまれた
生活の中で結びつき合っているお寺です
ね。そうですね、
まあ、そういうお寺にまつわるお話あるいは地域との結びつきについてはまた機会を改めまして、はい、ご住職にゆっくりお話し聞きに来ますので、はいはい、その折はよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしく。
今日は鐘の音を聞かせていただきました。ちょうど大晦日でもありますのでこれから除夜の鐘として皆さんがお月に来られたりおっさんと一緒に鐘をまた聞かれるんじゃないかなと思います。はい、どうもありがとうございました。
続いては2004年12月31日に放送しました除夜の鐘特集からです。
最初にお聞きいただくのは市役所のすぐそば六谷寺町の海政寺の鐘の音とこのお寺の第三子家のお話です。
海政寺の第三子家でございます。本日はこの放送を皆様方に聞いていただけるということを非常に喜ばしく思っております。私どものこの海政寺正式名称は小豪山海政寺と申します。 室町時代足利三大将軍義満公の折応永3年1396年に明神寺の第3代目のご住職無印宗印禅師という方によって創建されたお寺でございます。このお寺自身は決まった住職を置かない、まあ、輪番制と申します、交代で住職を務めるお寺にされたようでございます。時は寛永13年1632年でございますが、隣の尼崎城主青山大善大夫により旧御殿を移築し本堂にされたようでございます。その後、昭和4年1647年にこの輪番制は終止を迎え、翌慶安元年1648年、尼崎城主のご親戚にあたります北光和尚がこの開成寺のご住職になられたようでございます。それからこの開成寺は輪番制交代で住職をするお寺ではなく、常住常に住む住職のお寺に変わったようでございます。この開成寺のご縁のある鐘を皆様方に聞いていただくことにより、皆様方の悩みが一つでも解消されればと願う次第でございます。拙い話でございますが、ご清聴ありがとうございました。
次は鳴尾師匠の東隣、鳴尾町三丁目にある西宝寺の鐘の音と時田禅長ご住職のお話です。
今日は除夜の鐘、そして新年を迎えますとお寺では守正会という法要を務めますので、皆様方と共に除夜の鐘、そして新しい年を迎える式を皆と共に務めたいと、このように思いますので、よろしくお願いいたします。西宝寺につきましては、古文書によりますと1570年頃、この鳴尾の地に笹氏というお方がいらっしゃいまして、その方がこの鳴尾をまとめてらした。そのお方が1600年半ばにお亡くなりになりまして、その菩提寺としてこの西宝寺が建立されたと聞いております。鐘楼、これは天明2年と申しますから1780年ぐらいにこの西宝寺に建立されましたけれども、その後太平洋戦争によって焼失しまして、梵鐘は供出しましたが、去る昭和62年に再鋳いたしまして、平成7年のあの大震災によって鐘楼堂は倒壊し、その後平成11年にこの鐘楼が新しく再建されたということでございますので、そういうことを踏まえながら皆様方お聞きをしていただきたいと、このように思います。
2004年12月31日に放送いたしました除夜の鐘特集から、開成寺、西方寺の鐘の音とご住職のお話をお聞きいただきました。続いては2018年12月23日に放送した除夜の鐘特集から、住林寺、上京寺の鐘の音と前田豊さんのインタビューです。
西宮の一番北の端、住林寺さんをお尋ねします。こちらには、ご住職今日はお忙しくていらっしゃらなくて、薬草の竹沢恵前さんおいででございますので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。竹沢さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたしますが、常蓮寺っていうのはわしの林の寺と書くんですけれど、このお名前の由来なんていうのはどんなことなんでしょうね。
お大師さんがここのお寺を開くために広田さんに寝泊まりしながら、でこの山に入ってきたんですね。
あ、 そうなんだ。
その時に火を吹くわちというそのソラン光人さんが、はい、邪魔をして入山をこう阻えたらしいですね。でお大師さんが桜の霊木で火を吹くわしをこう、
うん、払われた、
火事して霊木にその封じ込めたと。
そうなんだ、はい、そういう依頼があって、
そうですね、そこからわしを取って住林寺となってるということですね。
こちらも弘法大師さんがお建てになったお寺ということで、ずいぶん由緒のあるお寺なんですけど、大晦日には除夜の鐘つかれると思うんですけど、この近郊の方がおいでになるんですか。
そうですね、大体皆さん顔ぶれが皆さん毎年一緒のような感じの。
そうなんです。この辺でしたら十里に南町とか海安堂とか、その辺の方、あるいは県谷あたりからも
そうですね、
おいでにな
る。はい、おいでになりますね。
そうですか、大勢の方が年越しに来られるわけですな。除夜の鐘の音をこちらの鐘の音で聞かせていただきたいなと思っておりますので、ちょっと取らせていただいてよろしいですか。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。
どうもありがとうございました。
どういたしまして。
住林さんにお別れしまして、次にお尋ねするのは西宮のちょっと北の方にありますが、生瀬の上京寺さんお尋ねしたいと思います。生瀬小学校の手前にありますのが上京寺さん、こちらにお邪魔いたします。こちらの鐘楼の鐘は国指定の重要文化財、 かつては国宝と言われた有名な鐘なんですけど、この音を今日は聞かせていただけるかなと思っております。こちらのご住職は三浦正樹さん。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
このお寺の名前なんですけれど、あの清める橋の寺と書きますよね、はい、これどういう由来があるんでしょうね。
その昔ですね、まあ、鎌倉後期になりますけども、はい、その頃に京都に西山、西の山と書いて西山に住まれている上人様ということで、はい、西山上人という方が京都の西山、今で言いますと長岡京のあたりですね、そこにあのお住まいになってたお上人さんがおられまして、はいはい、でその方がまあよく有馬の温泉に行っていたと。で、まあ、有馬の温泉に行くときにですね、まあ、あのちょうどこの生瀬の西の外れから有馬の方に入っているところ、うん、ちょうど蓬莱橋とか、はい、傾斜の地がありますけども、はいはいはい、そうですね、その山の中に入っていくって、はい、まあ、当然そこにはまあ山賊が現れまして、暴れようとしている山賊をそんなことはしてはいけませんよと
諌められたわけ、
そういうわけですね。でその時にその術として生きていく術をこう教えるということで、はい、その生活の糧となるものを作りましょうということで、うん、それで一つあの人々が一番よく渡っている向こう側に橋がないので、人々がたやすく渡れるように、うん、橋を架けてはどうかと。昔のことですからね、簡単な木をかけただけの橋かもしれませんけども、まあ、人々が渡れる橋を作ったということから始まってますね。
これはものすごい重要なお仕事ですよね。
山賊が心を入れ替えて、うん、そして人々のためになるように橋をかけたということで、うん、心が清らかになったということ、うん、で清らかな橋ということで上京と名付けたと。
先ほどちょっとあのこちらの鐘は、重要文化財だ、昔は国宝と呼ばれていたというふうに申し上げましたけれども、この鐘以外にはどんな重要文化財があるんでしょうね。
あの寺ができた当初からあるのが、はい、阿弥陀三尊、阿弥陀如来像とその脇寺、はいはい、それが本堂の方で祀られてますけども、これも重要な文化財となっています。
それからなんか絵巻物ですごいのがある。
先ほど橋を架けた西山上人の縁起、西山流という法然上人の教えを継いで、はい、まあ、今は京都の長岡京にあります光明寺を総本山としますけども、そちらの方の寺を中心として活動しているところでございます。縁起ですね。
縁起、は
い、どのように育って、どのようにこう寺がどのようにこう宗派がこう広がっていたかと、教えがそこに書かれていると。
上人さんの一生が書かれている絵巻物、はい、五輪塔とかですね、あの石像 の重要文化財もたくさんお寺の中に置かれているというふうにも聞きましたけど、
本堂のこの前のあたりですね、境内地のところですけども、本堂前に一応今だいたい並んでいる状態ですね。
こうすっと松の木が立っていたり、もみじがあったりする、そういうお庭の中に、石像の五輪塔とか、あるいはお墓とかいうものがすっと置いてあるんだよ。これらが何気なく置いてありますけれど、これがみんな重要文化財ということになりますね。
そうですね、
本当にあの地域と密着し、そしてまた、とても貴重な歴史をお持ちのお寺へ、寄していただきました。このお寺の鐘がまたすごい。この鐘はご住職、お寺ができた時からあるんですか？
これはあの第2世ですね、レプリカとなっています。
そうですか。
第1世の方は昭和の、はい、52年に、はい、あの月納めということ で、
そうなんです。
ちょっとひびが入ってなんかしまして、これ以上つくと具合が悪いということで、その時にあのお檀家さんたちが言われましてね、はい、亡くなってしまうのは寂しいので、あのレプリカを作るぞということ で、 ご寄進を皆さんがたくさんいただきまして、同じものを作ることができたということですね。
で元の鐘も置いてあるという、ね、
元の鐘は寺宝殿の方に安置させていただ
いて、これが重要文化財、はい、ね、国宝と言われた鐘が今は、多宝殿の中に置かれているというふうに聞きました。それではそろそろご住職、ちょっと無理を言いますけども、ちょっとついていただけますでしょうか？
わかりました。
お願いいたします、
はい。 いかがでしたでしょうか。浄教寺さんの国宝と言われた鐘のね、随分綺麗な音でお聞きいただけたと思います。本当にこの頃はこの除夜の鐘っていうのを、まあ、街中でつくことも全くなくなりましたし、そもそもお寺に鐘のないお寺がたくさんありますね。戦争中にこの鉄を金属を供出するというようなことでお寺の鐘がどんどん持っていかれちゃった。そして戦後はそれが復興をなかなかできないということで、お鐘のないお寺もたくさんあります。またあの鐘があってもですね、最近は町の中に家が建て込む、それからマンションなんかもいっぱい建つ、その中で鐘鳴らされるとどうもうるさくてたまらんというようなことも風潮で聞いたりしますが、まあそんなことで、なかなか意識的にこう、聞くことの少ない鐘の音を今日は住林寺さんと浄教寺さん2つのお寺の鐘の音を聞かせていただくことができました。まあこれを聞いたらなんとなくこう年のせやな、年が暮れていくな、新しい年が来るなというふうな感じになったんではないでしょう。今年最後の歴史と文化の散歩道、この番組を、今日で終わらせていただいて、また来年お会いしたいと思います。皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。どうもありがとうございました。
この時間はこれまで20年の間に放送してまいりました歴史と文化の散歩道の除夜の鐘特集を再編集してお送りしました。古いものでは約20年前の音源でしたが、鐘の音は時を超えても変わらないんだなと感じました。まもなく新しい年になります。皆様良いお年をお迎えください。ご案内は前田豊、岡直人でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。